僕の思いをランドセルに詰めて上野理人。皆さんは小学生の時に使用していたランドセルをどうしましたか？捨てた人、親戚に譲った人、あるいはキーホルダーや小物などにリメイクしたという人もいるのではないでしょうか。僕は小学校を卒業してから1年以上経ちましたが、ランドセルには6年間の大切な思い出があり、そして、使えそうなくらい綺麗な状態で捨てるのはもったいないと思ったので、ずっと部屋に置いていました。ランドセルをどうすればいいのかについて僕は相談しました。家族からはリメイクするか親戚の小さい子にあげるかなど様々な案が出ました。そこで貧困に苦しんでいる海外の子どもたちへの募金を呼びかける CM が放送されました。そこでランドセルを寄付してみたらと母が提案しました。僕がランドセルが寄付できるということを全く知らなかったし、一度使った中古のランドセルを他人に渡すことができるのか疑問に思ったので、早速どのようにリサイクルされるのか調べてみました。回収されたランドセルは検品された後、大型船でアフガニスタンやスーダンなどの発展途上国に送られます。これらの国では長引く紛争の影響で子どもたちの学用品がとても不足しています。教科書やノートなどの荷物を入れるカバンのようなものがないため、すべて手に持って学校に通っている子どももいると知りました。日本のランドセルは耐久性が高く丈夫なためとても人気があるそうです。アフガニスタンの女の子は日本からのランドセルをもらったおかげで勉強を続けられた、また夢を描く力をもらったと話していました。僕のランドセルは祖父母に買ってもらったものです。とても気に入っていたので、傷つけないように汚れないようにと大切に使っていました。そんな思い出が詰まったランドセルが手元から離れるのは少し寂しく感じます。しかし僕が寄付したランドセルはフィリピンやタイの子供たちに贈られる予定だと知り、世界の人々のために使われるのであれば、それは誇らしいと思います。僕たちは今何不自由なく学校に通えたり勉強をしたりすることができていますが、世界中では誰しもがそういうことをできるとは限りません。勉強をしたくても様々な事情があって学校に通い続けることができない子どもたちがたくさんいます。自分や家族がもう使わなくなったものをそのまま捨てるのではなく、一度立ち止まって世界の人々のために何かリサイクルすることはできないか考えることが必要だと思います。僕は今回家族とランドセルを寄付することを通して、発展途上国の子どもたちの勉強する環境が十分でないことを知ることができ、そしてほんの小さなことかもしれませんが、海外支援の活動に参加することができました。このような一人一人の小さな行動が貧困を終わらせることや、障害学習の機会を促進することの SDGs の目標を達成することにつながり、世界中の子どもたちの豊かさを築き上げるきっかけになると思います。皆さんも僕たちの生活が世界中の人々にとっての当たり前のことではないということを 理解した上で生活で取り組めることを考えてみてはどうでしょうか。聞いていただきありがとうございました。これで終わります。